武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
今週はですね、実は香奈さんのボソッとあれはどういう意味なんですかねとかっていう、
はい、
この問いにちょっと2週にわたりまして、はい、この問題を取り上げたわけです。もう問題はとっくに終わっておりまして、あれは何月だったか、3月かなんかにも正式に幕引きがあったのかな、新聞で各紙に載りましたけども、はい、でもなんかそれでもなお謎が残るということは間違いないんでありますね。何のことを言ってるのか、とにかく始めてみましょうね、
はい、
私はねこの一言を聞いた時にやっぱこれ自分でちゃんと調べて、三枚おろしやってみようかなと思ったんでありますが、実は養老孟司さんの自分の壁というこの傑作の中でですね、一冊の中にこういう一言があったんですな。医学は自然科学だと9割の医者が信じている。また患者もそうである。しかし実は医学は科学的に説明できないことで成立しているのである。例えば外科の麻酔がなぜ効くのかは実はわからないのである。麻酔薬はその成分が亜酸化窒素、実に簡単な化合物であるのに脳の意識が失われ、またその意識がしばらく時間が経つと戻る。なぜ戻るのか、その理屈は分かっていない。しかし 99.9% の確率で亜酸化窒素の眠りは目覚める。しかし 0.1% は戻らず、それは死に至る可能性があるのである、
はい、
実はなぜ麻酔が効くのかは科学的に分かっていない。物理は全て方程式できれいに説明できるが、医学は実は経験の確率の蓄積なのである。
はい、
これを聞いてね、あ、これだと思った。例のスタップ細胞、
あ、スタップ細胞
に結びつくなよ。つまり俺たちは医学は科学だと思うじゃん。
はあは
あ、それをね、養老先生はもちろんこのスタップ細胞の一見をおっしゃってるんじゃないんだけども、そのつまりそのことなのよ、
うん、
医学は科学ではないんだと。
はい、わからないってことですね。
桔梗の根っこはなぜか咳に効くみたいな、そういうことなんだで、ドキッとしたのは、はい、俺もかけられたことあるけど、麻酔はなぜ効くのか実はわからないっていう、
うん、
分かっていることは 99.9% の確率で眠りは、その眠りは目覚めると。しかし 0.1% 死ぬ人がいるという、
はい、
これさ、まだピンとこない。この間あったでしょ、テレビ局のバラエティ番組で、あのなんか若い女の子のアイドルに、
ああ
、あの窒素ガス吸わせて、
ヘリウムガスですね、
ヘリウムガス、
風船膨らます時の
女いたいな、窒素ガスだよな。
いや、私そんなに詳しくない
だと思いますよ。
そうですか。
うん。だから、亜酸化窒素、うん、ヘリウムガスみたいなやつで、変な声になるわけじゃん。
そうです。
それでみんなでパーティーで使ったり、はい、バラエティ番組で使ったら、アイドルが倒れて眠りから覚めなかったんでしょ、うん、そう、このことだよ。うん、ある人々にとっては、0.1% の人にとっては、眠りから目が覚めない、死に至る劇薬になりうると。
はい。はい、
なぜそうなるのかわからない。のんべえのかなさん、もっと驚かないで。なんで酔うか、酔っ払うかわからないんだってな。
なんか肝臓に、あ、なんとかかんとか、アルデヒド。
そうそうと、とは言うけど、なんで脳に行って酔っ払ってした、ろれつが、ま、回らないとか、
はい、
ああいう酔いの現象になるのかは、はい、実はわからないんだって、うん。で、結局、医学というのはね、そういうものではないかって言われた時に、本屋さんに行った時にこの本とばったり目があったんですよ。これは須田桃子さん、文春館で出してらっしゃいますが、毎日新聞科学環境部の須田桃子著によりますところの捏造の科学者、ほら例のスタップ細胞だよね、
はい、
だってあんなに頭のいい人たちが集まって、なんか最後は間違えちゃったムーミンみたいな。
ムーミン？
なんかよくわかんないけど。
いや、あれは何度ニュースを 咀嚼しても、なんでこんなことになっちゃったんだろうって分かんない。
全然分かんないでしょ。
出来事なんですよね。
で、幕締めもそうですね。結局、あそこの一番偉いさん、この間お辞めになりましたけど、あのことが原因でということじゃない、別のね、高齢でということだったんですが、もう大激震が走った割には、あの女子は何者だったんでしょう。
うん、何だったんだろう。
で、ここで忘れてはいけないのは、一人の死者が出ておりますから。そういう悲劇であったということも込みでですね、もう関係者の方は思い出したくもないしね、おぼかたさんにまた迷惑をかけてはいけませんけども、あえて。さあ行きましょうか。とにかくつかみでございます。2014年1月、日本中は仰天した。これ私も覚えております。それは、その仰天の中央に一人の女性がいたという。で、その女性が発表したことが、最先端の頭脳が圧倒されるほどの大実験であったという。これはもう誰もが一瞬にして思ったんですが、あのニュースを見た瞬間に、またノーベル賞かいと。日本は怖いぐらいでした。何せ iPS 細胞であれほど世界を揺るがした日本の医学界が、それに上回る素晴らしい別種の万能細胞を発見したという。さあ、その騒ぎでございます。皆さん時計を戻しまして、2014年1月からあの事件、もう一度たどり直してみましょう。この続きまた明日のまな板の上で。